はい、音楽も終わったところで、うん、ところでキロロってほんまはどこやったんですか？
沖縄、
沖縄ハモってたよ。
さっきから沖縄言うてるやん。
沖縄、沖縄、沖縄。
誰か北海道って言って
る、うん、HC。 スキー場のことやで、私言うた、うん、キロロは
正直に言うてくれる、
うん、沖縄
ありがとうございます。キロロは沖縄というところで、まあ、あの、いい音楽でした。
それ、
はい、
なぜ近藤さんがその沖縄の音楽を選んだかを聞きたいですね。
防災館の数あるミュージックレパートリーの中から、
これ2000本ぐらいあります
ね。そうですよね、
はい、2000本
もうしまうところが困ってるんですけどね、は
い、まあ、目に飛び込んできたっていうのもあるんですけど、
ね、なるほど。
そうです、僕八重山諸島がすごい好きで、
へえ、
から石垣島まで行って、あの波照間島とか西表島、うん、
はい、
はい、とか与那国島だけちょっと行ってないんですけども、
その位置関係は全然分からない。
分かる分かる、僕は
翔ちゃんだけ
は分からへんね、実は。
で、今から15年ぐらい前に波照間島という、うん、まあ、人間が住んでいる島では一番南の島に、うんうんうん、
波が出る間の島、波
照間島、
3文字と
島と4文字です、島とです、はい、
でそこはあの季節的にうまくいけば南十字星が見られるんですね。
でそれは取材で行かれた
んですか？いや、で、学生時代ですね、あの、まあ、日本中回ってみたかったのは40日間ぐらい沖縄にいたんです。
向こうの人に
で一番たどり着いた最後の島が波照間島 で、
ね、うん、
で南十字星を見たい、
英語自身があら
へんし、で、港に野宿して
ます。なんだ
それは。で、夜空を見上げたら星が多すぎてわからないんですよ。どれでもみんな十字星に見えるので、全くわかんなくて、
あれちゃうと言われた。
木村君うるさいよ。
しー、
木村君かぶってるよ。あの福田君が先から目でうるさいうるさい、
ちょうるさいな。いや、もう果てるま島って書いたのに。
まあ、あのすごい思い出のある島、
はい、
ですね。
あのでも別にその思い出のある島の歌ではないですよ。
まあまあそうですね、沖縄全体がもちろん、うん、あの好きなんです
けど、なんか今ちょっと目が泳ぎませんでした。これはちょっとあの、聞かしてはいけない人がいる話ではないわけですか？
そういう話
か。
それは誰と？
あ、それはね、あの学生の男友達と行ったんですけどね、
う
ん、
男友達と行ったのはね、大体怪しい、
怪しい、
中に一人ぐらいおるかも
ね。ね、まあ一人おってもいいけど、その向こうに行ったところの先で、
うん、
アバンチュールが、
よくある話だよね。
ね、
この先でね、
いや、はい、ロマンは南十字星だけ
です。でもね、南十字星を見ながらね、オリオンビールを飲むあの感動、
うん、
向こうでね、沖縄でオリオンビールを飲むほどうまいものはないという、うん、ただあの波の音を聞きながら、あのオリオンビールっていうのはね、
うん、
ずっと夢やって、で、うん、一人で宮古島で、
一人、
あ、宮古島じゃない、沖縄
ムーミー、
一人
一人
で
一人で
プシュって開けて、
つけろとか言って、
いやいや、すみません、嘘をついてました。いや、嘘ついてないよ、それは。一人です。
確か前ね。
まあ、そういうことに、そこ一人やったと。
そう、そういうことに。
一人で。
はい。
なんで、そんなこと言うかな。で、やっぱりあの、向こうで飲む空気とかね。やっぱり違いますもんね。うん、やっぱり、何笑ってんの？
あの、チュラさんっていうのはどこやったんかな、あの島は。
小浜島
ですね。小浜島ですね。
あの、西表島のちょっと北ですね。
小さな浜の島、
西表島っていうのは石垣島よりまだ
西です、
ね、西、
はい、
小さな豆の島だけで小豆島やからね。
それ
場所がちゃいますよ、
ちゃいますね。
まあ、あの辺の南西諸島も、はい、あのご存知かもしれない、石垣島もあの津波災害で、ね、昔海岸も全滅になってますよね、うん
うん、え、それはいつの地
震、ね、そんなに全滅するぐらいのことが言ってるんですか？
あのだからちょうど今市役所があるあたりまで大きなこう岩が流れてきたとか、うん、なんかありますね。
あ、それはありますね、はい、
で宮古島も確か同じぐらい被害があって、
う
ん、しばらく集落ってこう上の方だけに
あって、ね、それは知ってます、はい、
なんかそういうことを、まあ、現地に行って初めて知ったりとか。
それは学生の時。
そうですね、
でその時からそういうそのなんていうの、自分のライフワークはそういうその地震、
いや、あの全くそういうわけじゃなくて、その時は本当にもう旅行したい一心で、もう日本中をくまなく見てみたいっていうこと で、
はい、
で回ってると日本ってやっぱり災害が多い国なので、はい、そういう話をいっぱい聞くんです
よ、
ね、そう今振り返ってみて思い出すという感じですね、
はい、でここで本題に入りますけども、 今日近藤さんにお越しいただいて、はい、聞きたいことがございます。はい、これは今日今までの前振りとは全然違う話ですから、近藤さん心を据えて、
はい、
まず年収からそういう話じゃないんですけど行ってこられた中国地方のところですね。はい、で、自分なりにこうすごく思い出という言い方は適切じゃないかな、気になってる、帰ってきてからも気になってる場所っていうのとかはありますかね。まあ、そういうのをこう広く見られる方に聞くのも失礼なんですけれども、何かふと気になってしまう場所、あそこどうなってるんかなっていうような、自分が その阪神・淡路の時の記憶でやっぱりあるんで、
そうですね、この間訪れた場所がまず都公園という町と、うんうんうん、
はい、
それから綿竹という場所、
は
い、
綿竹、はい、あ、
であとは当然成都ですね、四川省の首都になりますけれども、うん、はい、それぞれ被害の状況とか違うんですよね。
はい、
で被害がひどかったところもたくさん見てきたので、はい、今やはり気になっているのは、そのどういうふうに復興を進めていけるのか、傷ついた人がどうやってこう、新しい一歩をまた歩み始めることができるのかと、で多分その過程って日本と同じ部分もあるし、違う部分もあるんじゃないかなと思うので、そこでまたもしもう一度行くことができればいろいろ学べることもあるだろうし、ひょっとしたらこう、まあ、通じ合える部分もあるかなというのがあるんですね。でもう一つ、その特に首都成都というのは被害が非常に少なかった場所なんですけども、
成都は、
はい、阪神大震災の時でいう、まあ、神戸が被害の中心エリアと考えた場合には、まあ、大阪とか京都は、まあ、比較的被害が少なくて、もう大阪とか冬のバーゲンとかやってましたよね。
はい、
で中には、まあ、震災が起きたことにもすぐ関心をなくされている方もいたんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、中国の場合もその首都成都にはですね、まあ、被害が少なかったこともあって、もうすでにもう震災はええわと、例えばニュース報道ももう見たくないと、でもう日常の生活を送っていて、もう普通に朝犬の散歩に行って、昼はレストランで食事して、で夕方ショッピングしてっていう方もいらっしゃるんですね。
成都、
でそれぐらいその被害の、まあ、
格差が、
そうですね、言い方としても本当に違いとか差異とか格差がある、
はい、
それが今後どうなるのか、広がってしまうのか、もうちょっとこう中国の国内でこうまた気持ちが一つになるのか、で一義的にはその成都に住んでいる方の防災意識が高まれば、力になると思うんですね。被災が、被害が大きかったところにも手助け、日本でこういろいろ考えているよりも、やはり中国の人がいろいろ助け合うことがまず大事だと思うので、だから生徒の人たちが今後どういうふうに被災地と関わっていくのかっていうのは、すごく興味あるんですね。
その生徒とね、あの辺はこう少数民族が多いと思うんですけど、生徒の民族とその文鮮ですか、
はい、
あの辺りの民族というのは同一民族なんでしょうか。
成都の方はやはり漢民族の方がもうほとんどを占めていて、北部に行けば行くほど少数の民族、まあ、いわゆるそうですね、チベットの方もいらっしゃいますし、さらにちょっと違った少数の民族の方が、はい、いっぱいいらっしゃいます、
なるほどね。
まあその四川省を言っても面積的には日本の国土、
そうですね、人口的に8000万人を超えてますので、四川省だけで、本当に日本一国ぐらいの規模で考えてもいいかなと思います。被災地のエリアの広さが、どうでしょう、ざっくり言っても北海道一つ分ぐらい その距離感、断層の長さも250キロとか300キロって言われてますから、はい、ね、関西から、中部地方を超えるぐらいまで、もしくは関西から広島を超えるぐらいの距離がありますね。だから被災地一つ一様ではないということですね、多様であるので、肉親を失った方もいれば、ほとんどこう被害なかった人もいるし、家を失った人もいればそうじゃない人もいる、家を失ってないけど仕事だけ失っている人もいるでしょうし、多く失った人もいるでしょうし、その違いがいっぱいあるっていうことをそのまま丁寧に見ていきたいなっていうのが思うんですね。
その中国と日本とのメディアの違いですね、
はい、
というのはやっぱりその被災した地域においては全然捉え方が違ってくるでしょう。
そうですね、うん、僕の印象です、個人的な印象ですが、はい、思っていたよりは中国のメディアは、うん、多様だなというふうに感じました。
あ、そうですか。
はい、日本に伝わっているその新華社通信とか、うん、はいはい、テレビでいうとCCTV とかは、はい、国の施策にのっとった形の報道をしているなというふうに思いましたが、地元のテレビ局、あとはそのラジオ局とかは、やはり被災地に寄り添うような形でいろいろ工夫されてるなと思いました。地元のテレビ局が安否情報をですね、ずっと画面の下のテロップを使って、24時間で放送してるんですね、誰々が誰々を探しています、で携帯電話の番号は続くんですけども、そのあたりその努力っていうのは多分、同じテレビの制作者としても相当苦労してるというか、
ちょっと待ってください。携帯電話の電話番号まで流してるんですか、
はい、
その人の、
日本では考えられへん、聞こうかなと思ったけど、
日本人をバカにするわけじゃないけれども、
バカにしていいかもわから
へん、ね、絶対いたずら電話を、
そうですね、
中国ではそういうことは、
一度これはメディアの方ではなくて、はい、ある中国その生徒にお住まいの方に聞いたんですけども、実際トラブルはあるんだそうです、電話番号に間違い電話があったりとか、はいはいはい、だけどそのもう間違えることをもう含んで必要だからやろうということで、みんな認識しているそうでして、例えばショートメール機能を使って一斉送信が中国はできるんですね。日本は法律で規制されてますけれども、はいはい、うん、で省の政府からいろんな例えばダム湖が決壊するかもしれませんという情報とか、はいはい、疫病に注意しましょうという情報も一斉メールでも流れるんですけども、その時に間違った情報も流れるらしいんです、で今のは間違いでしたというのもまた流れるらしいんです、でその辺 のもう失敗はもうある程度織り込み済みで、その情報を、目にしよう手にしようという方が、増えているというふうに説明を受けました。
一党独裁やからできるよね、突っ込むところがないから、日本やったらできません、
絶対でき
る、絶対でき
る、絶対できる、
でもその 1% はね、15億人の 1% で、
はい、
1500万、
はいはい、
で 2% で3000万、
はい、
で今止める、一般論ですよこれは、一般論でその中国の止める人口3000万と言われてるんです、
はい、
でそれはその中国全部からすれば 2% なんですよ、でそれをね日本に置き換えたら1億3000万のうちの3000万なの、ごっつい数になるわけで、何十パーセントですよね、でそれを差し引いてもいろんなことができるし、いろんな間違いもあるし、そういう状況っていうのはその日本ではなかなか理解しにくい、多分食料とかその科学的なところはちょっと興味あるんですけど、日本で作ったリンゴ一つがですね、
はい、
向こうで1000円ぐらいで売れるんですよ、1個ですよリンゴ、
その 青森とかなんとか、
日本のブランドね、そう、はい、で島根で作ったお米が、
はい、
もうすっごい額でもう本当に売れるわけですよ、
はいはい、
でそういうその価値観の違いみたいなのを日本ではなかなか実感できない、
その一部 の, その高所得者の人たちがっていうことだよね。
でそれとその今の話と の, その付き合わせ、
はい、
それをど誰がどう考えるんだと、だもっともっとこう彼らは広報しなくてはいけない、
それ近藤さんはその職業としてのなんていうの、業務っていう言葉が適切じゃないと思うんですけども、で捉えられてるのか、近藤さん自身 の, そのライフワークとしてこういうその問題を捉えられてるのか、
いい言葉やね、
その辺を教えてほしいんですけど、
うまく言えばそこは本当に重なっていて、多分自分の生き方としてもそのライフワークが仕事になれば、それで、お金を稼いで食事をしていくこともできるのでいいと思うんですけれども、多分でもその自分のエネルギーの原動力の多くはやはり自分のやはり関心がなければ、 同じ、まあ、その場所に行けと命令を受けてもなかなか力発揮できないので、うん、あの自分の関心で動いているという部分が大きいと、うん、まあ、あの、うん、信じ込んで動いているんですけれども、うんうん、
いや、その私なんか 2,3 回しかお会いしてないけども、それを何かその近藤さんからはそういうふうに受け取れるんでね、今そういうちょっと質問させてもらったんですけども、
近藤さんのところで、あの現地の、まあ、中国の方のボランティア活動とかそういうのはあまりテレビでは報道されてないですけど、どんなんでした？
うん、そうですね、あのまずボランティアパワーというのはもう確実に芽生えて、うん、でしかもあの力を発揮している、うん、これは間違いないなと思いました、うんうん、あの自主的に集まって、物資を運んだり、ま、あの募金活動もしていますし、うん、いろいろあの車をみんなであの融通し合うとかですね、うんうん、そういう動きいっぱいありました、うん、であとその子どもたちの心のケアをしようという動き もう震災1週間後ぐらいから起きていて、うんうん、で学校の先生がやるんですけども、うん、学校の先生がボランティアで他の省から飛行機で飛んできてやっているという動きも見ましたので、うんうん、これはまずあの一つしっかりあるということですね、うんうん、でただちょっとそのどうなんでしょうかね、日本語になっているカタカナのボランティアという言葉と、うん、中国語としてのその志願者という感じになりますが、うん、向こうのボランティア、うん、少しなんていうかな、重なっている部分と違う部分があるというふうに感じました、うん、ある方は例えば、まあ、やっぱり党のため、うん、共産党のために頑張りたい、うん、はい、だから共産党の青年団の組織したボランティアに所属して、うん、活動される、うん、これもよく見受けられる場面でした、うん、である人たちはもう独自に、例えば学生で、うん、時間があるので、お手伝い行きましたという人もいます、うんうん、あと、まあ例えば普段タクシーの運転手さんをされていて、はいはい、でもうあの義教師に駆られて物資を運ぶために来ましたという方もいました、うんうんうん、で今のその義教師という言葉もちょっとこう色がつくとですね、うん、まあ愛国心に近いような部分、うん、あの民族としての魂というような表現をされる方もいるので、うんうん、これが今僕らが生きているこの日本で感じるものと少しず、うんうん、れがあるかもしれないなとは思いました。
その国家というのが入ってるわけよね。
そうですね、やっぱり、うん、あの大きな国ですよね、うん、たくさんの人がすごい住んでいるので、うん、それを束ねるだけのやはり強い、うんうん、考え方が必要なんだろうなと思うんですね。
その今その、まあ、日本の場合やったらばその阪神大震災を経験しててのその心のケアの問題というのは分かるんですけども、はい、中国なんかで今最近どれくらいの大きな地震があったかはちょっと今知らんのですけども、その中での心のケアという部分に触れられているというのがちょっと驚きやったんですけども、
そうですね、どこでそれを学んできたのかっていうところまではちょっとですね、うんうん、興味あったんですけど、うん、ちょっと突き止められなくて、うんうん、もうみんな必要だから来たんだというふうに、うん、お話しされるので、うん、で中国では、まあ、例えば四川省で言えば今年の冬は雪害が雪がたくさん降って、うん、まあ、災害に見舞われている場所なので、うんうんうん、助け合うことの重要性っていうのはまず一つもうすでに感じていたんじゃないかなというのはあります。でただ大きな地震はいつありましたかと聞くと、うん、1976年の昭阪地震が、はいはい、まあ、中国の西北部の方でありまして、沿海部の方になると東山地震というのは24万人の方が亡くなったという、ね、はい、それも同じ1976年なんですけれども、う
ん、そんなあった、
はい、でそこまで遡ってしまうそうなんですね、うんうんうん、だから地震に対するその災害の意識というか防災の意識は、うん、まあ、やはり決して高いとは言えない状況ではあったようです、うんうんうん、で心のケアというのはカウンセリングを受けるというようなその、社会的な体制はあまりなかったそうなので、うんうんうん、それがなぜ必要なのかとかどうすればいいのかを知らないという人ももちろんまだ多かったですね、うんうん、学校の先生のボランティアはとにかくその授業がもう学校が壊れて授業は行われていないので、うん、子どもたちと遊んであげようというところから発想している方も多いので、はい、例えば PTSD について知っているかとか、うん、その辺はちょっとまだノウハウがあってやっているというわけではないんじゃないかなと、はいはい、 それからあと僕がまあ見た範囲ですけども、台湾からですね、
うん、
あの台湾地震を経験された臨床心理士さんが入っていらっしゃって、うんうん、その方々はもういわゆるアメリカのスキルを身につけた方々なので、
うん、
まあ、自分たちが知っていることをそのまま伝えているような感じでしたね、
うんうん、
それはその国、まあ、台湾は、うん、あの 国としていうかその団体として動いている結果、
そうですね、
フリーマンとして動いてるんではなくて、
あの団体として、招聘されて、いらっしゃってると。
それって結構意味が違うんですよね、いろんな意味でね。
そうですね、まあ、でもこういう時だから、まあ、手をまず結ぼうと、
うん
うんうん、まあ、これ以上あのちょっとあの国際情勢 の, あのうちがあの他国から攻撃を受けたら困るんで。
ああ、タコじゃないんですね。
タコからは攻撃はしょっちゅう受けてますけど、
はい、
今日来てませんが、ここで、
はい、
筑田さんのコーナー。
何すかそれ。
音楽です、音楽。3曲目。
まだ3曲目ですよ。
まだ3曲目ですね。
どうします
と。はい、急がなあかんのですけど。
はい、行っちゃおうね。
島人の宝ですね。
シマンチュの宝じゃん。
シ
マンチュの宝。
私漢字に忠実に読んでおりますので。
シマンチュの。
シマ人ヌがノーですよね。
はい。シマンチュの宝。
ほう。あ、宝。ほう。宝、
うん。僕が生まれたこの
ベギン。
そう。
ベギン。沖縄出身。
ずっとビギン。
あれ、シマンチュー。
作曲編曲だ。
シマン
チュー。だからって歌ってるんじゃな
くて。シマンチューの宝です。
ああ、そうなの。シマンチューだからって歌った。
シマンチューの宝。
いや、漢字は島人の宝。
はい。
はい。
シマンチューの宝で。近藤さん、合ってますよね。
よろしくお願いします。